者入門第2回忍耐力で読む。お話は精神科医師で作家の名題名田さんです。
こんにちは、名題名田です。前回の話で心医者と精神科医との違いについて少しは分かってもらえたのではないかと思います。ところで前回ちょっと言いかけてたことですけれども、覚えておられますか？それは精神科医には医者しかなれませんが、心医者には誰でもなれるということです。心医者は難しい試験を通った医者である必要はありません。そればかりかできるだけ多くの人に心医者になってもらいたいとさえ考えているのです。何も他人の病気を治す仕事をしようと思わなくてもよろしい。心医者として身近な家族や友人へ、あるいは自分自身の心の治療者になってくれるだけでいいのです。理想は全ての人が自分自身の心医者になることです。精神科医は心医者としてその仕事をするとき、普通は1対1で時間をかけて治療を行います。1人45分面接してカルテにまとめを書くと、1時間で1人を見るのがやっとです。8時間働き続けても8人しか見られません。毎週1回面接するとして、1人で受け持つことのできる患者さんは1週間で最大40人前後ということになります。治療は長く続きます。ですからそれ以上患者さんを増やすことはできません。ところが100万人とも200万人とも言われるアルコール依存の患者さんを治療するだけでも、202万人もアルコール依存の患者さんはいると言われているので、それを治療するだけでも現在の専門医の数では到底足りません。しかし新しい患者さんは増え続けます。こうなるとどうしても薬を出すだけの精神科医になるしかありません。そういう事情があるのです。僕は1対1で患者さんを見ているだけでは追いつかないので、30人から40人の患者さんのグループを作って見ることにしました。こうすれば患者さんが400人に増えてもなんとか対応できます。しかしそれ以上は無理です。医者だけでなく臨床心理士、看護師、ケースワーカーといった人たちに職種の枠を超えて実際上の心医者になってもらいました。そればかりでなく社会に復帰して働いている患者さんにも自助グループに参加して実際上の心医者として働いてもらいました。家族にも心医者として治療に参加してもらいました。そうしなければ多数のアルコール依存の患者さんに対応するのは困難でした。その上、心の病気はアルコール依存だけではないのです。もっともっと多くの心医者が必要です。そこで心医者の入門書を書こうと僕は思い立ったというわけですが、心医者は誰でもなろうと思えばその時からなれます。しかしそのために誰もが必要な知識なりノウハウなりを持っているかといえば、残念ながらそうではありません。でも未熟であっても始めねばなりません。これは心医者の宿命です。僕も初めは未熟だった。ほとんど素人同然だったのです。さて、心医者になるには最低必要なものがあります。これだけは持っていてほしい。これさえあればなんとかな。何が必要でしょう。僕は医者になるためにいろいろ勉強させられました。心理学、数学、物理学、科学、内科学、外科学、 まあいろんな勉強をさせられました。ところが心医者になった僕にはそれらはあまり必要ありませんでした。つまりそれらがなくてもやってこられたということです。そんなものは必要でないということです。ではそれをこれからも使うことはないか。まあおそらくないでしょう。遠い昔に習ったことです。使おうにももう忘れてしまいました。では何が必要か、何を使ってきたか。忍耐力です。これだけはよく使えました。ですから僕は忍耐力がないのならば心医者は無理だ、なるのを諦めなさいと言います。だが忍耐力さえあれば誰でも心医者にはなれるとも言います。それなら自分にもできる、そう思う人もたくさんいるでしょう。中には自分には忍耐力がないからダメだと諦めかけた人がいるかもしれません。しかしこれは半分冗談です。忍耐力がなくても心医者になれます。ない人も安心してください。この僕が実はそうだったからです。僕には忍耐力がありませんでした。でも心医者をするうちに次第に忍耐力が身につきました。ただ忍耐力が身につくまで患者さんにはいらぬ迷惑をかけたなという自覚があります。だから心医者にはできれば忍耐力のある人になってもらいたいと考えるのです。ではなぜ心医者には忍耐力が必要なのでしょう。話を聞くだけでいいのになぜ忍耐力が必要なのでしょう。簡単なことです。患者さんの話をじっと聞くには、聞くだけではいいのですが、話は面白いとは限らないんです。愚痴ばかり言う時もあります。それをできるだけ口を挟まず聞くのです。ひたすら聞くのです。ですから心医者とは上手な話の聞き手のことだと思ってくださっても結構です。心は目に見えません。医学はどんどん進歩し、他の分野では複雑で大掛かりで精密で、素人には説明を聞いてもちんぷんかんぷんな機械がたくさん使われるようになりました。と言っても医者自身が操作することはないのですが、しかしそういう時代ですけれど、心の内部を見せてくれる機械はまだ作られていません。ですから今のところは心は心にしか感じられないし、心でしか読めないのです。ということは患者さんの心を読める人は患者さん自身しかいないということです。心医者も直接には患者さんの心を読みません。読むためには患者さんが自分自身でまず自分の心を読み、それを自分の言葉で語ってくれるのを耳を傾けて聞かねばならない。それしか手立てはないのです。当然のこととして心を読むという仕事は一人ではできません。患者さんのためにすることなのですが、どうしても患者さんとの共同作業になります。しかし問題は、患者さんが共同作業をするには必ずしもいい相手とは言えないことです。いつも協力的とは限りません。いや、しばしば明らかに非協力的と思われる場合があります。時には黙りこくって何も言ってくれないし、話をしてくれてもそれが嘘であることもあります。まんまとその嘘に騙されることもあります。それが分かった時は頭にきます。でもそれで怒っていたら仕事になりません。意識的に嘘を言う場合も、自分でも知らずに嘘を言っている場合もあります。心医者の私を喜ばそうとして嘘の話を作り上げてしまった患者さんさえあります。また気持ちは協力的でも、表現するための言葉が不足していて、感じていることをどうしても言葉で表現できない場合もあります。しばしば子供がそうです。しかし子供にうまい表現を要求しても、それは無理というものです。病気の人もそれができないから病気になったのです。それを何とか乗り越えて話を聞き、 そして心を読むのですから、心医者には忍耐力が必要なことがわかるでしょう。精神科医になった時、僕は先輩からまず徹底的に話を聞くのだぞと言われました。そう言われて、何？聞くことに徹しろ？簡単なことじゃないかと思いました。それで高をくくって最初の患者さんを診察し始めたのですが、すぐにこれがなかなか難しいことだと思い知らされました。例えば最初の頃のある女性の患者さんは、アパートの隣の部屋から放射線を浴びさせられていると言いました。それを聞いた僕の中に相手を遮って、そんなバカなとか、そんなそれは間違っとると言いたい気持ちがムクムクと湧いてきたのです。そんなことはありえないと思いますから、そう言いたくなるのです。でも先輩は聞くに徹しろと言っていたので、それを抑えて聞こうとします。これが難しいのです。ほほう、そうですか、放射線をねと相手の話を小玉のように返せばよかったんですが、思わず言ってしまいました。放射線、そんなバカな。お隣はお医者さんですか、病院ですか。病院でもないのに放射線を出す機械など置いておきますか。レントゲンの機械って大きいですよ。4畳半に収まるようなもんじゃありませんよ。隣のアパートに何部屋あるんですか。彼女は便所も食堂も共用というアパートに住んでいました。当時の独身生活者は、まあ大方はそんな生活をするのが大部分でした。患者さんはその途端口をすぐんで、しばらく話してくれなくなりました。失敗です。でもこの間違った話を聞いた時に相手を遮りたくなる気持ちって、これなかなか大きいもんです。またこんなこともありました。自分は天皇だという古代妄想を持った患者さんに、僕はあんたが天皇？まさかと言ってしまいました。トラさんのセリフじゃないですが、それを言ったらおしまいようでした。本当は完全におしまいではないんですが、患者さんの信頼を回復するまでだいぶ遠回りをしなければなりませんでした。考えればわかることです。誰でも初対面の人に、あんたの言うことはおかしい、間違ってるなどと言われたくないですよね。言われたら不愉快です。ですから心医者がそれを言ってしまうと、相手を気まずくさせ、再び話し合えるような関係を作り上げるには長い時間がかかってしまうのです。そしてこういう場合、本当は向こうがそんなことを言っても誰も信じないでしょうけれどと言ってくれるまで待てればいいのです。待てれば大成功です。でもそこまで行くには、まだまだ僕にだって、今の僕にだって難しいんです。ですから聞くには、ひたすら自分を抑えなければいけません。まあこんなことを言っても誰も信じませんよねと言われた時に、そりゃあ信じないだろうなと言えばいいのですが、それまで忍耐するのですから忍耐力は必要ですね。また黙りこくって何も話してくれない人がいます。おい、何か言ってくれよと体を捕まえて揺さぶりたくなります。ことに子供の患者さんの中には、本当に何も喋ってくれない子がいます。考えてみれば無理もないことなんだとは思いますが、精神科医になって10年近くなる頃でしょうか、僕がもう結構経験を積んだ頃ですが、その頃受け持った小学校の4年生か5年生の不登校の患者さんには本当に困りました。4回の面接の間、背を向けてしまって黙ったまま顔も見せてくれませんでした。全然口を聞いてくれないのです。全くの沈黙です。先輩の忠告に従ってひたすら待ちました。先輩は、精神科の診察は先に口を聞いた方が負けだぞ そういうルールのゲームと考えたらいいんだと言いました。ですからこちらも負けずに黙っていました。ゲームに負けたくありません。沈黙というのは気まずいもんです。普通の人間にはなかなか耐えられないような重圧です。おい何か言ったらどうかとか、何か言ってくれよ、何でもいいよと言いたくなります。それもこらえるのはつらい。でも考えてみたら、相手もそれと同じ重圧、同じ気まずさを感じているんですね。そう考えると確かにこれはゲームです。でも初めはそう考える余裕がない。もし患者さんがその重圧を全然感じていないようなら、そのことが問題を示しているのです。それが病気の一部分と言えます。それを診断の材料、つまり病気の兆候と見てもいいわけです。でもその時は頑張って黙っていました。それで時間が来ても心理療法の診療費はもらえます。相手が何も黙っていても診療費もらうんですからね。なんか仕事をしないでお金だけもらっているようで、気の弱い僕は両親が咎めました。5回目に口を聞いてくれてからその患者さんは一気に喋りました。後になってフランスの精神科医に、精神科医はお前沈黙が読めるようになって初めて一人前なのさと言われましたが、まだその頃には沈黙を読むなどというゆとりはありませんでした。高齢者をやってそろそろ10年になる頃だというのに、その不登校の患者さんを診察した頃から、いや黙りこくって話をしてくれない患者さんをその頃までに全部で50人ほどもう見ていたんじゃないですか。それでその頃になって沈黙には何種類もあるのだなとようやく分かってきたんです。うつ病の人たちの答えようと努力しているのだけれど、それが声にならない沈黙、それは口はかすかに動いているんですけれど全然声にならない、でも何とか言わせているうちにかすかに声が聞こえてくる、そういうふうな沈黙があります。それがああこれがうつ病の沈黙なんかなどというふうに分かってきたんですね。そして統合失調症の人の見せる、今まで口を聞いてたのに突然急に歯車の間に何かが入ってしまって機械が止められちゃったみたいにストップして突然に訪れるような沈黙があります。あるいはお前なんかに話してやるもんかと言われるばかりの表情からも感じ取れる拒絶の沈黙、これは表情を 見ればわかるんですけれど、表情を見るゆとりがないとわからないですね。またそれに似たような意地の沈黙というのもあります。あるいはお前みたいなつまらんやつの話などとは話したくないんだ、俺は話したくないんだという侮蔑の沈黙、人をバカにしたような沈黙。まあそういうことを知るためには聞くばかりではなく表情を観察する必要があります。まあそういう具合で沈黙にもいろいろあるのです。黙ったまま話してもらえないでいて焦った自分が、そうした沈黙の種類を知るようになると、目の前にあるのはそのどれかなと考えながら待つことができるようになりました。まあすると不思議ですね、気持ちに余裕が出てきて沈黙した患者さんに会うとかえって沈黙の重圧を楽しめるようにさえなりました。これがまあ心医者として一人前になったということかと納得しました。まあ心医者は遅かれ早かれそれに気づくのですが、 まあ、いつまで経っても気づかない人も少しはいますが、でも沈黙が読めるようになって一人前さと言ってくれる先輩にもっと早く 出会っていれば、僕だってその方が良かったなとは思います。だから皆さんにも言っておきます。もう一つ忍耐力を試されるのが横からの口出しというやつです。これには悩まされました。心医者の外来には患者さんが一人で来ることは稀です。大抵家族が付き添ってきます。そして最初に忍耐力が試されるのはしばしばこの家族との対応の場面です。僕は付き添いの家族から事情の説明を聞いて、さあこれから本人の話を聞こうと患者さんの方に向き直ると、患者さんが口を開く前に話し出すのが横にいる家族だったりします。日本語に横から口を出すという表現がありますが、まさにそれです。この日本語の表現は本当に傑作だと思います。外国語にはくちばしを挟むとか口を挟むとかいろいろ似たような表現がありますけれど、横から口を出すというのは本当にズバリなのですね。患者さんが親に連れてこられた子供の場合なんか特にそうです。ほら先生ですよ、何でも話しなさい、悩んでいることがあると言ったじゃない、何でも相談していいんですよ。本来ならば僕が言うべきセリフなんですけれど、家族が言ってしまいます。そしてどっか痛いところか苦しいところかあるのと僕が尋ねると、横からほらあったでしょう、学校から具合が悪いと言って帰ってきたことはあるでしょう、あの時何と言った、お腹が痛いと言ってたんじゃないの、本人に代わって答えてしまいます。僕は本人の口にから言わせて、悩みをどのような順序にどんなところに力点を置いて喋るのか、あるいは声の大きさを含めて喋り方を観察しようとしていたのです。そこに横からの口出しです。これではもうぶち壊しです。うんざりしますね。迷惑です、邪魔です。怒って横から口を出さないでくださいと怒鳴りたくなりますが、そこをじっと我慢するんです。忍耐力が必要です。まあ余裕が出てくると横からの口出しを聞きながらも、ほほう、こういうお母さんなのかと母親と息子の関係がその場合から読めるようになります。余裕が出てくるまでは大変です。まあ別の場合でも、もじもじしている息子に母親がほら先生に何でもお話したらとせかしますが、これでは沈黙を読むなんて不可能です。しかも息子といってももう見れば年は30、体も母親の倍はあるという場合だったりすると、この母親の方を患者さんの椅子に座らせたいなと思うことすらあります。でも経験を積むことで、この息子は自立していないな、でもそれは母親がそうさせたくないのだな、二人で一人の病院と行った方がいいかな、もしかするとこの人は意識的に母親に抵抗して話さないのかもしれないな、まあそんな風に読んでいきます。でもそのまま付き添いに話をさせたままで診察を終わっちゃうわけにはいきません。ですから頃合いを見計らって、お母さんそんなに話せ話せと患者さんにせかさないでもいいですよ、時間は十分にとってありますとたしなめます。前に言ったこととちょっと矛盾していると思うかもしれませんが、患者さんの話は遮ってはいけませんが、家族の話は場合によっては話の腰を折ってもよろしい。一言も言わせないのはいけませんが、あるところまで喋らせれば腰を折っても大丈夫です。 同伴者の気持ちに不満は残りますが、しぶしぶ自分では出しゃばりすぎていることを認めます。すると患者さんが、先生そうなんですよ、うちの話す母は少しせかしすぎるんですよ、いつも早く早くですからね、そう言って母親を一別します。それをきっかけに患者さんが沈黙を破って話し始めることも珍しくありません。最初に例として引いた不登校の子供の話に戻りますが、最初の面接でも次の面接でも無言で、さらに次もさらにその次も無言です。10年ほど精神科医の経験を積んだ私でも自信を失いかけました。このままずっと永遠に喋ってくれないのではないか、そう不安になりました。本当にそういうふうに不安になることもあるんです。しかしいくらなんでも永久に喋らないということはないだろうと自分に言い聞かせました。そして思わずつぶやいたんですね、この子いつかは喋ってくれんだろうな、これで面接料をもらうなんて俺だって気が引けるんだよ、でももらわないわけにはいかないしなと。するとその次の回にその子は、ごめんね先生、今まで黙ってばかりいてと謝ってくれました。それからその子のおしゃべりが今度は止められなくなった、そのことはもう話した通りです。これは僕の心医者の経験が生んだ技術の一つ、防白という方法の発見のきっかけになりました。沈黙した患者さんに対しては無言で待つのが原則ですが、僕はしばしば独り言を言います。つぶやくんですね。黙ったものの患者さんに出会うと、まいったな、何にも話してくれないよこの人、手強い相手だな、でも俺ってそんなに信頼感がないのか、与えられないのかな、いや俺だけの問題じゃなくて精神科医みんながそうなのかな、怪しまれているのかな、それも無理ないか、世の中の人には精神科医なんてどんなものかわからない人も多いもんな、きっと怪しげな商売と見られてるんだろう、俺にもう少し人に信頼感を与えられるような雰囲気があればいいんだがな、俺にはまだないもんな、あれあれとうとう時間が来ちゃった、なんてつぶやいていればいいんです。これは相手に話しているのではありません。かといって本当の独白、モノローグではありません。芝居でいういわゆる防白なんです。患者さんは無言で答えませんが、それでも僕の防白はしっかりと聞いているのです。すぐには何の効果もありませんが、後でじわりと聞いてきます。また面接後の付き添いの母親と僕の話も、患者さんは耳をそば立ててよく聞いているのです。お母さんが言ったこともよく聞いています。ですから聞かせるために家族に話すというよりは、患者さんに聞かせるために話していることもあるのです。こうしたことだけでも忍耐力が必要なのですが、そうして相手が人間的に十分に成長していくまでは付き合わねばなりませんから、何年も何年もという場合があるのです。それがちっとも珍しいことではないのです。そればかりか、長い付き合いの間に、まあ患者さんは子供の反抗期のように 心医者に対してやたらと反抗する場合もあります。その場合も我慢しなければならないのです。まあ我慢できなくて爆発してしまう精神科医も時たまあります。患者さんからそういう苦情を聞いたことが何度もあります。しかしそういうこともあるのですから、忍耐力が必要なことがわかるでしょう。しかし前にも言ったように、忍耐力さえあればいいのです。待っていれば向こうが勝手に成長していてくれるのですから。そしてその成長を私たちが見ていればいいのですから。簡単な仕事といえば簡単な仕事ですね。忍耐力がすればやれる仕事です。私などそればかりでなく、相手の成長に伴って自分が成長していた、そういうことを感じたこともあるのです。得しちゃいますね。まあそういうことも心医者にはあるのです。ともかく心医者を商売しようと思ったら、忍耐力がいることだけは覚悟してください。それが分かってもらえれば第一歩としては十分です。時間が少し残っているので、ちょっと僕の最初の頃の経験を話そうと思います。僕は忍耐力がない、自分は忍耐力がなかった、だんだんと心医者をやってるうちに忍耐力がついたという話をしましたけれど、意外と信じてもらえないですね。実は私は本当に喧嘩っ早い、忍耐力のなくて喧嘩ばっかりする男だったんですね。まあそれも今考えても無理はないと思うんです。栗浜病院に着任してから、もうそれは院長、それから副院長、総副長、事務長、そういう人たちと喧嘩ばかりしていましたね。それはまあ言ってみれば官僚主義との戦いだなんていうふうに自分では思ってたんです。何しろ習慣でしきたりでことを進める人たちばかりだったんですね。で例えばここの病院では半年ごとに人事の交代をやるとか、小さい人事の交代は半年、それから大きな交代は2年とか、そういうふうに決めてやってるんですね。ところがアルコール病棟だなんて、最初に日本で最初という病棟なんです。誰も経験者はいないんですね。そこで少し慣れてくると人事異動でやめていっちゃうんですね。本人は面白いから残っていたいと言っても、府長や院長がそんな例外を作ってはいかんとか言って、変えてしまうんですね。そういうふうに看護婦さんが急にいなくなったりしますと頭にきますわね。それで私としてもカッカして喧嘩しに行きました。もう私は喧嘩の 私の本名は堀内というんですけれど、喧嘩の堀内というぐらいにもう恐れられていたんですね。でともかく看護師は足りない、予算も取れない、例えば予算などは前年の実績に基づくというのですね。そうすると初めの年の入院患者は330人しかいなかった、それがだんだんと増えてくる、40人になる。そうすると40人分の薬を使ったりしますから予算を超過してしまうんです。ところが中途になってもう薬がないだろうって言い出されるんですね。だからふざけるな、どうせ出した薬は後から入ってくるんだから、なんつって喧嘩しに行ったもんです。そんなに私は忍耐力がなかったんですけれど、まあこの仕事をやるようになって、そしてふと応対されている副院長の態度に気がついたんです。この人はなんかどこか本当にやはりどっか釘が一本抜けてるんじゃないかっていうような感じのする人だったんですけれど、ひゃーって言って驚くんですね。そうか、ひゃーそんなに怒っとるのかとか言われると、これになんか惑わされるんですね。で私はいつの間にかこの医務課長、副院長っていうのを医務課長と、まあ、呼ぶんですけれど、この人とこの人に応対されているうちに次第に私の攻撃性というのか、もう腹が立ってしょうがなかったものが癒されてしまうんですね。そのことを感じて、この人はもしかしたら精神科をさせておいた方がいいのではないか、この人は外科医だったんですけれど、そういうふうにさえ思ったことがあります。でその私がやっぱり患者さんを見ているうちに、この医務課長の応対の態度というのが自分にも参考になる、仕事に参考になるんだということに気がつきましたし、またその医務課長に対しては別の攻め方があるんだということも知るようになったんですね。そのことを考えて今思い出してみると、やっぱり私も忍耐力はなかったんだけれど、この商売をやってるうちに次第に忍耐力がついていったんだなというふうに思います。では次回は嘘を読むという、嘘をどう解き明かすか、そのことを話をしようと思います。
心医者入門第2回、忍耐力で読む。お話は精神科医師で作家の名代名田さんでした。この放送のテキストが発売されています。どうぞお近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は 048-480-4030 です。心を読むを終わります。